アドメノクロムが陰謀説だった時のことを覚えていますか？今では若者の移植という形での陰謀の事実です。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、何年もの間、それは野生の陰謀説と呼ばれていました。しかし、エリート主義者が永遠に生きるために若者の血と生命の本質を吸い上げているという考えは、今や立証されています。テレグラフがいわゆる若年移植が老化プロセスを逆転させるのを助けることができると報告して以来、私たちの間に住む吸血寄生虫の概念は突然これまで以上に現実的になりました。もちろん彼らはそれを無害にブランド化し、若返りの泉を利用するアンチエイジングプロセスと呼んでいます。しかし現実には、若者の移植はトランプ時代に発生したアドレノクロムスキャンダルに似ています。若年移植は赤ちゃんスラッシュ子供のドナーの活力を吸い出し、高齢のレシピエントに注入するための婉曲表現です。とデイリーメールのエンバーティーは書いています。テレグラフは、若者の体液を高齢者に吸い上げることを提案している人は誰もいない、と主張しています。しかし現実には、これがまさに提案されていることです。生物医学の起業家はすぐに10代の気を利用しています。彼らが通常行うように、電報や他のメディアは、これがまだ調査中のいくつかの新しい発見であるかのように見せかけています。彼らがこれについて報告している口調は、それが未来的なものであることを示唆しています。すでに行われてから数年後、彼らが最終的に地球工学としても知られるケムトレイルを発表した時に使用された同様のトーンを見ました。彼らがようやく豆をこぼすようになると、彼らはそれがずっと起こっていなかったかのように振りをしましたが、すぐに来ました。どちらの場合も、メディアはこれらの不穏な現実をグロスオーバーの言葉で提示します。若者の本質を吸い上げることはアンチエイジングであり、地球工学は地球温暖化から地球を救うと言われています。これらの悪は常に、いくつかの悪いことを修正する良いこととして大衆に提示されます。これはほとんどの人がそうでなければ悪として拒絶するであろうものを受け入れることで彼らが大衆を売る方法です。バーティーは2019年に、米国を拠点とするスタートアップであるアンブロシア、事業の焦点を考えるとそれ自体が不気味な名前がシリコンバレーの億万長者に1リットルあたり8000ドルで10台の結晶を販売し始めたと説明しています。その会社は後に一時的に閉鎖を余儀なくされ、アンブロシアが10台の結晶をどこで入手したかについての質問には答えられませんでした。それは、BC エリートの裕福な子供たち、またはグアテマラの村の貧しい農夫の娘、またはコンプトン通り、またはいくつかのアパラチアの町からでしたか？バーティーは尋ねます。米国食品医薬品局、FDA は、その製品の安全性について当時アンブロシアに警告を発したことが判明しました。所有者によると、私たちの患者は本当に治療を望んでいる、という理由で、会社はごく短時間だけ閉鎖されたままでした。メガリッチは、世界の貧しい人々の血液を本当に望んでいる、時にサイエンス C を軽視することができますが、ワクチンとして販売されている実験的な COVID-19mRNA、遺伝子治療に懐疑的である場合はできません。バーティーはさらに、システムの偽善について述べています。アルカヘストと呼ばれる別のシリコンバレーを拠点とする生物医学の新興企業は、同様の青少年移植製品を販売しています。ビリオネアの優生学者ビル・ゲイツがこれらの様々な取り組みに関与しているという事実は、全く驚くべきことではありません。脅威のないロジャース氏の起き上がりの典型的な泥棒男爵独占男であるゲイツは、価値のある新しい生物医学商品で市場を追い詰める以外に何も好きではありません。とバーティーは言います。では、なぜ今なのか？なぜ企業が管理するメディアが突然若者の移植について真実を語っているのですか？おそらく社会は、この種の事柄が、西洋に蔓延するあらゆる形態の悪に完全に鈍感になっている平均的な人にもはや衝撃を与えないほどの衰退の段階に達しています。